お聞きの皆様、こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は自然との共生を目指す米作りと題しまして、山形大学農学部名誉教授、蓮渕達明さんと NPO 法人岡山県木村式自然栽培実行委員会理事長、高橋圭一さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺います。蓮渕さん、高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はどうぞよろしくお願いしたいと思います。この放送を聞きの皆様も自然栽培については過去何回かこの対談でご紹介しましたので、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、基本的には、無肥料、無農薬で栽培をするというところで自然栽培と言われております。で、今日はですね、お米作りでこの自然栽培をずっと進めておられます、蓮渕さんと高橋さんにですね、お話を伺いまして、自然栽培の仕組みとか、これからどのように発展させていくべきとか、そのあたりについてお話を伺ってまいります。実は今日の対談のですね、このテーマなんですけども、蓮渕さんが、2年前にお聞きになりましたご著書がございまして、共著のご著書なんですが、自然との共生を目指す米作り、江戸時代に学ぶ新農書というご本がございます。農書と申しますは、農学の農業の、ね、書ということでございますね。大変その分かりやすく、書かれたご本で、私も早速拝読させていただきました。あ、なるほど。まあ、このようにして、自然栽培でお米を作るのかと、その今までのこのご実績について少し自己紹介を兼ねてご紹介いただけますでしょうか。
生まれは滋賀県の琵琶湖の近くなんですけど、
はい。
1944年、昭和19年に生まれました。ですから、今年で数えて80歳なんですね。はい。もう、あちらの方からお迎えがそろそろ来るんじゃないか そういう年になっておりますが、で、大学を卒業しましてですね、1966年から、まあ22歳からなんですけど、その当時は農林省って言ってましたけど、農林省の農業技術研究所、東京の北区の西ヶ原にあります。そこに入りまして、あと研究機関の筑波に移りまして、農業環境技術研究所、名前が変わりまして、それで約20年いたんですけど、その後、北海道の農業試験場に転勤になりまして、6年半くらいおりましたが、その後は、山形大学の方に移りまして、2009年の3月に退職しました。専門はですね、土の物理をやっていたんです。で、ほぼ、だから40年くらいは土の物理も広い、幅が広いんですけど、私の専門は、土の熱ですね。熱がどんな風に伝わるのか、土はどんな風な熱的な性質を持っているのかっていうのことを調べて、大学を退職するまでそれをやっていました。で、じゃあ自然栽培とのつながりは何だっていうことになるんですが、北海道の農業試験場で、実は田んぼのですね、肥料をやる研究室の、まあ、責任者にさせられたんですね。で、まあ、全く分野違うんですけど、それでもいいからとにかく出て行ってくれって そちらに仕事をしておりました。その後、だから1992年から、山形大学農学部の方の部署としては、農業土木なんですけど、まあ、その中の土の物理を扱うというところで、17年ですかね、やっておりました。まあ、自然栽培とほとんど関係がないわけなんですけど、ちょうど退職する2年前に、共著をしました、その荒尾秀樹さんという方が、大学院に入ってこられまして、私の部屋に来られたので、まあ、どういうテーマをやろうかということを最初に相談したところですね。彼はまあ、有機農業をやっていたんですね。それで、有機農業で熱のことをやる、ちょっと大変だなっていう気もしまして、いろいろ調べていたら、片野学さんっていう方がですね、自然農法の米作りっていう本を書いておられるんですね。これ農文教から出ていますけども、その本の中の最後の方にですね、熊本県の、なんとかさんという方が、この本にも少し書いておきましたけども、自然農法ですからもちろん無肥料無農薬なんです。で、その方が、除草ですね、除草機、手で押す除草機があるんですね、田車って言うんですけど、これを使って、まあ、趣味のように何回も何回もその除草をされていると。その結果ですね、周辺の、いわゆる観光栽培、観光農法で栽培されている方よりも、収量が多い。平均収量よりも多いのが取れてるっていうことが書かれていてですね。まあ私のところは物理ですから、 その土を中耕する耕すっていうことでですね、関係してるんじゃないか。田んぼで、だからそれをやると本当に効くのかどうか試してみないっていうことを彼に話をしましたところ、すぐやりますということでですね、始めました。で、やってみてですね、写真をお見せすればよかったんですけど、本には書いてあるんですけど、まあ、どちらかというと、除草した方の区がですね、みすぼらしいんです。最初はずっとですね。7月頃までとてもみすぼらしい格好をしてるんですけど、10月のですね、収穫期になったら、がぜん違ってしまってですね、除草した方がものすごくお米が取れてるんです。で、やらなかったところにも3倍も取れてるんですよ。で、これはもう、肩のそんなほんの通りだということなんですが、ところがですね、私も稲作関係の専門も少しかじったことがありますので、調べてみてもですね、日本の農業関係のその専門書、あるいはそのハウツー本も含めてですね、どこにも一箇所もその多数回の中耕除草をやるとお米がたくさん取れますよってことが書かれてないんです。こんなにはっきり結果が出てくることが、なぜその出てないんだろう。今の農学関係の本の中にも一切出てない。どうしただろう、どうしたことだろうと思って、まあ、いろいろ考えている途中にですね、ひょっとして江戸時代の農書には出てるんじゃないだろうか、というふうにちょっと考えまして、まあ、近くに私が持っていた、江戸時代の農書全、農文局日本農書全集っていうのを書いてるんですけど、私も半分くらい持ってますので、それを試しにこう調べてみたら、あるんです。あるんですが、非常にたくさん出てる。72巻あるんですけども、そのうちのですね、21巻に出てる。もう3冊に1冊くらいですね、多数回の中耕除草をすると米が取れますよってことが出てるわけですね。しかも、よく調べてみますと、江戸時代の1700年くらいからそれが始まってるんですけど、江戸の末期ですね、1868年ですか？特に1800年代になってから、ガーッと全国的に増えて、農書に書かれていることが多くてですね。つまり、明治の末に座って、わーって増えていったんですね。日本国中、それが、だから、たくさんの、まあ、いろんなところで知られていたっていうことだと思うんですが、それがですね、明治になって、パタリと消えてしまったんです。何も、どこにも探してもない。一箇所ありましたけども、それは、同じく農文教が明治農書全集、明治のですね、農書を集めた本を出されて、その中に一箇所だけありまして、それはその、普通はですね、1回から4回くらいを、除草してるんだけれども、7、8回は取りたきものなりって書いてある。だから書いた人はですね、たくさん多数回中耕除草するのはいいっていうことを分かっていたけれども、もうやられてないんですね。これはどうしてだろうか。いうふうに、ずっと今までも考えてきたんですけれども、まあ、結論から言いますと、これは、西洋農学を取り入れたせいなんですね。西洋農学で、取り入れたために、まあ、江戸時代でたくさんの人が、中国からも情報が入っておりまして、中国で1300年頃からですね、やってるんですね。多数回の7、8回やると、犬が餓死するなんて本があるんですよ。書かれてるんですね。それは、たくさんお米が、いい米がたくさん取れるので、犬にやる米がない。だから犬が餓死してしまうんだ。いろんなことが書かれているくらいですね、古くから知られている大事なことなんですけども、それが、明治になったらぱったりと終わってしまった。それは、やはりまあ、官庁農学って言われてるですね、農学が、もう、責任が大きいと思いますけれども、まあ、私に言わせればですね、風が吹けば桶屋が儲かるような話ではないか。でも肥料をまけば米が取れるという話とは違ってですね、除草をたくさんやったらどうしてお米が取れるんだって、その間のですね、その非常に長いプロセスがあるわけですけど、それを一切説明してないじゃないか。そんなことは科学じゃない、学問じゃないっていうふうに多分判断されたんだと思う。でも、実際には技術的には非常に正しい方法だと私は思いますけれども、まあそういうわけで、荒尾さんと一緒にですね、江戸時代にやった方法をですね、少し真似てやってみようじゃない。ただ今は江戸時代のような農法では田んぼないので、現代に合うやり方でやるにはどうしたらいいかということで、まあ始めてきたわけですね。それで、 結果的には田植えをした後ですね、できるだけ早く田んぼに入って除草を始める。で、除草、中耕除草ですけど、それを結果から言うと、100回なんてのできません。50日くらいなんですけど、8回ですね。8回やるのが一番良かった。でも4回以上やれば、ほぼ8回に近い、その収量が上がることができたということで、まず4回から8回でしょうという話をして、ではなぜそのやるとですね、たくさんお米が取れるようになるんだろうということが、まあ一番気になるわけですね。最終的に分かったのはですね、田んぼの中に、窒素を固定する菌が生きているということなんですね。で、それが、ちょうど光合成細菌なんですね。光を受けて、窒素を固定してくれる菌が、土の表面に、大体ですね、1ミリ以内くらいのところにですね、わーっと入るんですね。で、田んぼを作っておられる方はよくわかると思いますけど、田んぼを、いわゆる白かきをしてですね、全面真っ平らにしますよね。そうすると、そうですね、2日か3日経てばですね、全面がソールに覆われるんです。よく見ると、倍々で増えていきますから、あっという間に増えるんですね。それが実は光合成をしてくれて、それが窒素を固定している。で、自分自身が生きなきゃなんですから。窒素はすぐ水の中にも溶けてますから、それを、固定をして、自分の体のタンパクしてしまう。ところがですね、そういう菌っていうのは、サボるんですね。できちゃうと。自分が大きくなると、もうこれで十分だってんで、仕事は辞めてしまうんですけど、ちょうどいっぱい増えた時に、あっとその次の、中耕除草を始めてやると、それは土の中に入ってしまいますね。そうすると表面が更地になります。で、そうするとまた2、3日かけてわーっと増えてくるんですね。それを、繰り返し繰り返しやっていると、土の中に1回、2回、3回こう入れてやるとですね、溜まってくるわけですね。で、私たちが調べた結果ですと、大体1タンもですね、10アールあたりで1日に窒素の量に換算して100グラムくらいは固定しているということになるんですね。で、そうすると、10日で1キロ、100日で10キロになるんですね。普通の農家の方が、観光栽培でやられている場合にですね、窒素肥料を10キロまかないと思いますけども、まあ、10キロ弱まいているわけですね。農家の方がまかれる分くらいは、実は田んぼで生産してるんです。その菌をですね、例えば除草剤まいてやると全く死んでしまって、働きがなくなってしまう。殺しちゃうんですね。それから、あと肥料を入れてやってもダメなんです。やっぱり肥料を入れると勝ち合いますから、菌がやっぱり働くなってしまう。無肥料の方が、で、無農薬の方がですね、田んぼの持っている本来の窒素を固定する力が非常に高い。それを利用することができる。しかも、ちょっとめんどくさいんですけど、普通の方がやるよりも何回も除草に入る。そうすることで、田んぼの中の窒素が増える。で、中に入った菌はですね、最初は稲が利用できないんです。っていうのは、タンパクの形してますから、稲が吸えないわけですよね。それが、分解して、違う系に入りましたから、処理されてですね、だんだん分解していく。分解していったと最後に稲が吸える形になっていく。だからそれを繰り返し繰り返し入れてますから、次々と稲が吸える窒素が増えてくるということになるんじゃないかと思っています。
ありがとうございます。またいろいろとお伺いしたいと思うんですが、今ご説明いただきましたところだけども、驚くべきお話でございますね。よく草取りは丁寧にやれと、言われることが、私なんかもね、素人やってても多かったんですが、それが窒素の固定に大きく影響してると。それから逆に、外から肥料を入れてしまうと、その働きが止まってしまう。あるいはもちろん農薬入れても止まってしまう。外からなんかいろんなもの入れて作る西洋式の農業って言うんですか？あれでは当然そういう自然の力で窒素を固定する力を止めてしまってる。こんなような理解でよろしいんでしょうかね？
土というのはですね、
はい。
偉そうなことを言うとあれですけど、実は植物が作ったものなんですよ、本来。もともと
あ、
です。
植物が作ったもの。
はい、
はい。
そうです。大体、何万年ってかけてですね、植物が作ってるわけですけど、だから土の中にはですね、植物が生きていける養分はほとんど全部100%って言ってもいいくらい含まれているんです。
はい。
だから、わざわざ肥料を入れる必要は本来ない。ただ、稲の場合にはやっぱどうしても窒素が必要だってことが分かってますけども、土が持ってる力をですね、上手に利用すれば、 増やしていけるということで、私たちの田んぼ非常に、いわゆる養分的には非常に具合の悪いっていうか、すごく土が浅い田んぼを使ってたんですね。で、下はその川の河川敷のところなもんで、そのずっと下まで砂利なんです。砂ばっかです。で、土がそうですね、10センチくらいしかあるかないかってとこなんですけど、そこでですね、まあ一度っきりしかなかったですけど、700キログラム取ったことがある。10あたりですね。これは11票半なんですけど。
すごいですね。はい。
土はそれくらいの力を持っているってことなんですね。十分その稲が生育できるだけの条件さえ僕らの方が用意してあげれば、十分力を発揮して、その米が取れるってことだというふうに思います。だから、田んぼでですね、3秒だ、5秒だって言っておられる方は、非常に土が、むしろその今まで例えば農薬をたくさん入れているとかですね、いろんなことで弱ってしまっているような土ではないかなというふうに思いますね。土作りって言われてますけど、土をダメにしてしまってきたんじゃないかなというふうに私は思いますね。
和美さん、大変ありがとうございます。じゃあ次、高橋さんにお伺いしたいと思いますけども、高橋さん、はい、岡山県で、特にお米を中心に自然栽培をずっと続けておられますが、今の勝淵さんのご考察、ね、どのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
私たち今取り組み始めて13年目が終わって14年目になるんですけれども、だいたい単収がそれまで、5票前後だったんです。この3年ぐらいから、5.8、6.2、で、去年が 6.5 ぐらい増えていくわけですよね。で、それはもちろんいろんなこう、新しいものを取り入れたというよりもですね、まあ、勝美さんがおっしゃってる、その中古造装なんかを、まあ、丹念にやる方だとか、それから自然栽培、熱心に、その、まあ、生産意欲を高めてくれてる方によってですね、まあ、どんどん数量が増えていると。しかも勝美さんがおっしゃるような形で、今まで、命弁を一回も発生してないと、ということなので、実際に、昔の人が取り組んでいた農業を取り入れて、それを、まあ、現代の科学知識も入れて、こう、していけば、かすみさんがおっしゃるように、10票を超える票数も取れるということを私も確信しています。
いろんな意味でですね、この、土の偉大さっていうのが、今のね、高橋さんのお話として、勝部さんのお話でも感じられるんですけども、土っていうのはなんとなく都会に暮らしてると、あまり役に立たないものが、下の方にこう、溜まってると。なんかゴミが溜まったような雰囲気すら感じる部分がある。しかしそれ大きな間違いであって、植物が作ったもので、ここから、ここに全てのその植物が育つ栄養分が入ってるんだと。このあたりはまず発想の根本的転換がいると思うんですよね。どうもなんかその、何もない土だからこそいろんなものを入れなければ植物は上手に育たないという、この誤解がなんか一番根本的なところにあるような気がするんですが、高橋さん、例えばその観光農家の観光栽培の方がですね、自然栽培にこう転換なさる場合も、まあ、このような部分というのは随分大きな発想の切り替えが必要なんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
全くその通りですね。100年前の稲作農家の方に肥料農薬除草剤を使わないとできませんかって聞くと、その方はキョトンとしますよね。100年前の費用の助走も、なかったわけで。で、私どもの生産地のお人方が、やはり数年経つと、トラクターで田を耕してても全然違うんだと言うんですよね。
うん、
土の質が変わってくるわけですね。
うん、
それはやっぱり農薬だとか除草剤をまかない、土がですね、やっぱり多様性というか、それぞれがお互いに共存できるような、そういう社会を、土を作り上げていく。まあ、その中にもみも入っていって、稲も同じように共生できて、数量が上がっていくような、そんなイメージじゃないかな、というふうに思いますよね。うん、これは、まあ、木村さんももう同じようなことを経験されてて、山の、こう、見てて、何も手を加えてないのにどんどん育つと。で、人間がその山の土になるように、その育てればということで、まあ、リンゴを鳴らせたわけで、で、その、君野さんは実際に山の土を食べてみて、
うん、
で、その味と、 木村さんの畑の土の味が一緒になった時からマリンは育ち始めたということで、まあ、私たちはもっと土の中の 微生物とかそういうものを信じてですね、仲良くこう共存していくような稲の栽培方法が成立するんじゃないかなというふうに思っています。
今高橋さん、全国の自然栽培のこの広がり方っていうのの状況をちょっと簡単にご紹介いただけますでしょうか。
去年の6月に肥料が7割上がってですね、それをもとに今年の稲作農家の方の採算を計算すると 98.5% の方が赤字です。で、5ヘクタールの生産を栽培されている農家の方々から黒字になるんですけど、その黒字の年間所得が13万円なんですよね。だからもう、一握りの人しか、生活できないと。他の人はもう今年はですね、自然栽培にするか、一年辛抱するか、農業、稲作をやめてしまうか、もう三択になりました。で、我々の岡山県の限って言うと、朝日米という、お米を私ども生産してるんですけど、一般の農協の買い入れ価格は1分9600円ですね。で、それを、まあ、2万1000、2万3000、2万2000、2万3000円まで高めていこうとしていますので、まあ、それだと農家の方々ができるんですね。で、一気にですね、今年私どもに自然栽培のやりたいとかという問い合わせがです。まあ、たくさん来ているような状況です。なんか、ずいぶん日本の稲作農家のこうイメージが変わりつつあるというのが、まあ、私どもの実感です。
観光栽培やってらっしゃった方が米作りで、自然栽培で、うん、まあ、しっかりと生産できるまでの転換の年数はどれぐらいなんでしょうか。
もうその年です。1年です。
1年で。
もう1年です。
はい。
耕作放棄地の方が、
うん、
数量は取れるんですよね。要するに土の中が、まあどちらかというと共生、多様性ができている。観光栽培の方ももう農薬もやらないし、肥料もやらなかったらですね、
うん、
もうそれですでにもう OK なわけですよ。
なるほど。
まあその自然栽培と呼べるかどうかということで、私たちは自然栽培転換1年目ということを皆さんにお示ししてお米をお売りしてるんですけど、一年目は、普通、転換中と、ということで、販売の時には表示するんですけれども、実際にはもう自然栽培と、もう私が自身はほとんど変わらないイメージを持ってます。だからもう、今年肥料の除草剤をやらなければ、もう自然栽培と呼んで僕は十分いいんじゃないかなというふうに思ってます。
で、高橋さんの味とかなんかはいかがでしょうか、自然栽培は。
はもうびっくりです。
びっくり。
大阪に大きなお米問屋さんがあるんですけど、
はい、
280億ぐらい売ってる方に、私たちのお米をお送りして、今度玄米おかゆを作るということで、試験をしていただいてるんですけど、その工場長が私どものお米を食べて、びっくりされるわけです。今までこんな美味しいものを食べたことがない。まあ実際に私たちのお米を購入していただいている NPO 法人の会員の方々や一般の消費者の人たちも、まあ本当に絶賛していただいています。やっぱこれはね、やっぱり稲本来が自分で生きていこうという、そういう、こう生命力を持ったものをすべてもみの方に移行していくので、やっぱりもみのやっぱり組織も含めて、完結するんじゃないのかな。まあそれがやっぱり旨味として、まあ私たちが感じるんじゃないかなというふうに感じます。
笠部様とお伺いしたいんですけども、こうやって自然栽培をやる方が増えているんでございますが、日本の、まあ、国としての農業政策っていうことを考えますとですね、まあ今かなり多様な農業も農水省を認めているようでございますけども、まあ今までのね、まあ人口がうんと増えた時代のね、農業からだいぶ変わってきてると思うんで、まあこの先のことを含めて、日本の農業の政策の部分ですね、特に栽培については、だいたいどんな方針で今国はいるっていうような理解でよろしいんでしょうか。
全く疎いのでよくわかりませんが、やっぱり肥料をやりですね、農薬をやって、機械を入れてですね、大型化して、楽に作ってたくさん取ろうっていうのがメインじゃないかなっていうふうに私は感じてます。
まだそこは変わってないわけですか。
それはですね、藤原さんご承知のようにですね、米作りは農業だけの産業ではないんですよね。 周りに膨大なサポートって言いますかね、肥料会社、それから機械メーカー、販売会社、もうずっとおられるわけで、その人たちの、まあ、胃を産むと言うとちょっと言い過ぎかもしれませんけど、そういうことも考えなくちゃいけないわけですよね。だから、私が農林大臣になればそんなことはダメって言ってるんですけど、そういうわけにいかないんですよね。そこが、その非常に難しいところなんじゃないかなと思いますね。ただ、いらないんですよ。肥料も農薬も。まあ、いらないって言えばいらないので、そうすると、そういう会社は次々潰れていってしまう なりますよね。まあ、どうするのかなっていうことはね。はい。
アカデミアの学会の世界では自然栽培の、まあ、研究とか応用っていうのは結構やっぱり今広がってるんでありましょうか。
全くやってないです。
やってないんですか？
というのはですね、ここが、だからその明治以降になってパタリと止んでしまった理由がそこにあるんですよね。学会というのはですね、ご承知のように自然科学ですから、物理科学、生物、地学、点々点っていうのは、そのくらいですよね。まずそこが扱うわけですよね。そうすると、その中で、どんどん小分けしていっちゃうわけですよね。二つあるものを四つに、四つあるものを八つにって分けていくと、もう違いが出てきますから、それは論文として書くことができますよね。で、今、世間一般に言われてるんで、いい論文を書いたか書かないか、あるいは論文の数をどれだけ書いたのか、ということで評価されますよね。そうすると、つまり、分析的な、いわゆる科学っていうのは文化の学っていう意味ですから、分けてやっていくっていうことが、本質なわけですよね。で、その分けた結果をまとめれば、ちゃんとしたものができるかっていうと、そうはいかないんですよ。世の中はそんなふうになってませんから。で、だから本当は農学というのはですね、文化、つまり物理や化学、生物や地学を使って出てくる結果と、さらに実際の現場から出てくる、非常に複雑な系ですから、複雑な系をどういうふうにコントロール、あるいはそこを見ていけばいいのかっていうことが大事になるわけですけど、それが、まあ、いわば切れてしまっているわけですね。だから、本当はこれだけ必要なのが、これくらいのところでやっている。しかも、ますますその精密化、細密化されていってしまうっていうことになるわけで、結局は、米を作るっていうことになればですね、それの基本的なところはですね、農家の人にぶん投げてるわけですよ。で、それをまとめて、その研究でやろうということはないんです。できないんです。つまり、総合的な扱いをするということは、学問の世界ではないですよね。ないということはないかもしれませんが、ご承知だと思います。医学もそうですね。医学も、内科、外科、産婦人科なんてかってあります。科に分ける。で、内科の中もいくつも分かれてますよね。で、それの専門のお医者さんがいるというわけですよね。で、なんか具合が悪いから、私、ちょっとどこが悪いか見てくださいって言ってもですね、もう、よくわからない場合も、もう、次々回されちゃうわけです。内科じゃない、外科じゃない、皮膚科じゃないって、どんどん回されていってしまって、本当のところがよくわからない。でも、本当は、人をよく見てですね、きちんと診断すれば、総合的に見れば、いや、あなたは多分こういうことが問題だ。あなたの生活の仕方のここがおかしいから、こうなってるんじゃないっていうことを、本当に言いたいわけですけど、言ってほしいわけですけど、そういう医学は多分今ないんですね。それと同じで、農学も同じです。全く同じ轍を踏んでるわけです。
それはなんか驚くべきことでございますが、でも例えばその各地の農業試験場なんかは、実際農家さんが目の前にいるわけで、そういうところではなんかその研究とかな進まないんでしょうか？
無理だと思います。
無理ですか？無理ですか？
農業試験場でそういうことをやってる方は一人もおられませんね。
一 人もいない。ああ。
国の試験場もしかりですが、多分、県の試験場。いや、おられたらぜひお会いしたいと思うんですけど。は
あ、そうですか。
い。大学もいません。
大学もいない。
大学もいます。はい。
ちなみに海外の方はいかがですか？
海外はですね、日本の場合は特に官庁とのつながりが深いから、いよいよ分析的になっている面が強いですけど、海外でひょっとしたらおられるかも。でも、最後はお金儲けですから、先ほど申し上げたように、能率よくですね、肥料をやる、農薬をやる、除草剤をやるっていうことの方に、多分行ってしまう可能性が高いと思うんですね。
なるほどね。本当絶滅危惧種みたいな扱いになっちゃってるってことでしょうか。
いや、
自
そ
然
の通
栽
り。
培は。
それをですね、
え
農水省なんですか？ここ10年か20年の間に3分の1くらいに、雪の方を増やしたいっておっしゃってますけども、できるならやってもらいたいですねって申し上げてますね。
な
そ
る
れ
ほど。
は、周りの溝と言いますか、全部潰しておいてですね、さあやりなさいって言っても、誰だってできないわけですよ。だから本当に、今、自然栽培やっておられる方は、私がお目にかかるとですね、やっぱり非常に優秀な方多いですね。とても優秀な方が多いということと、よく見ていらっしゃる、いろんなことですね。本当の農業、農学をですね、身につけないと無理なわけですよね。だから、余計なことかもしれませんが、大学の農学部の名前をどんどん変えてますよね。ご存知ですか？
知ってます。
なぜ変えた
バイオ
か。
なんとかとかね。
農ができないからなんです。ものづくり。
なるほどね。
基本はそうです。だから、生物環境学科とかですね、環境学部とか、生物なんたらかんたらとかですね、あるいは農学生命科学なんていう、東大の名前変えましたけども、こんな風に本来の農学を研究できないシステムが今出来上がってしまってるわけですよね。これは、後からのお話になるかもしれませんが、農家の人たち自身がですね、自分たちがやっぱり、手を携えてお互いに連絡を取ってですね、やっていくっていうこと以外に、今のところ私は道はないと思います。
驚くべきことでございますね。高橋さんも代々のお米の農家と伺っておられますけども、基本的に農家は栽培の方法その他について、もうそれぞれ独自にその祖先から継承したノウハウとかいうものあるわけでございましょうか。
私たちの周りにも農家の方、いらっしゃるんですけど、例えば農薬をまかれてまして、なんで農薬をまくんですかって聞くとですね、いや、ここの病気にこういうふうにしてこうやって、これでこの農薬が効くんですよという人はいないんで、なんでですかって言って、隣の人がまいてるからって言うんですよね。で、その隣の人のスタートは、JA さんの指導員の方に教えられてまいてるんですと。で、JA さんの指導員の方は農業資源所のこの人ということでですね、もう皆さん、なぜそうなってるかということを皆さん知らないんですよね。それで、今ね、一番私が感じるのは、JA さんに、お出しするときの、値段が決まるのは、大きさと色と形と産地と品種なんですね。岡山県の浅井米の一等米と言ったら、9600円と言ってつくわけですけど、お客様が求めているのは、安心安全と味覚なんですよ。で、この安心安全と味覚という評価基準で値段は決まってないんですね。で、これを決めていかないといけない。で、安心安全と味覚を決めるのは消費者なんですよ。実際に食べてくださってる方が安心安全というものを手に入れて美味しいねと言ってた。だから消費者の人が求めて、それを作っていただく農家という、そういうシステムを作らないと、私はこの農業っていうのは転換できないんじゃないかな。ということで、今度は岩手県の菊池さんがですね、新しく全国自然栽培実行委員会を立ち上げて、理事長になっていただくというようなことで、今話を進めてまして、ここに隣にいますので、よかったら、ご本人もいただいたらと思います。
今、高橋さんからご紹介いただきました NPO 法人全国自然栽培実行委員会理事長予定者の菊池明さん、岩手県奥州市で農家やっておられる方いらっしゃいますけども、このほど自然栽培でお米作り始められた方いらっしゃいますので、ちょっとお入りください。菊池さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願い
どうぞよろしくお願いいたします。今の笠渕さん、それから高橋さんのお話を伺いましてもですね、今自然栽培は確立された学問的な指導書みたいなのがどうもないようでありまして、創意工夫と、お互いの横の連絡でね、ノウハウを交換しないとなかなかできないという現状のようでございますが、その中で、あえてここで自然栽培に切り替えられた、 その動機と経緯をちょっとご紹介いただけますか。
去年ですね、この藤原先生と高橋さんの対談をお聞きしまして、ああ、そんな素晴らしい米の栽培方法、まあ、木村先生の栽培方法、自然栽培ですけれども、それが米にも応用できるんだという、初めて知りまして、あ、これ素晴らしいなと思っておりましたけれども、実際農家として、それを自然栽培で米を生産するという段階に来ますと、じゃあ誰が買うんですかと、いう出口というところがなければ、これ当然作れないわけでして、あ、困ったな、どうしようかなというところに、高橋理事長が、岩手の方に来られまして、その出口も一緒に考えて作っていけるようにしようと言ってくださったので、あ、それなら、私も安心して乗れるし、また周りの農家さんも去年の肥料の高騰で、本当にダメージを食らっているわけなんですけれども、まあ、どのくらいのダメージかと言いますと、持続可能できないというレベルなんですね。農地も当然土地でありますから、不動産でありまして、固定資産税を払ってるわけなんですけれども、米の収益では固定資産税が払えないという状況なわけですよ。
そこまで大変なんですか？
そこまで大変なんです。で、それは私のだけではなくて、私の地域だけではなくて、日本全国そうなわけですよ。特に、私のような、小さい農家であれば、あるほど、作れば作るほど赤字になるんです。ウクライナのね、この戦争の前までは、どうだったかというと、利益は出ないけれども、赤字にもならないというところで、なんとか、かんとか、その、畑や田んぼを面倒見てきたわけなんですけれども、去年からはそれもままならないという状況になってまいりましたので、まあ、そういう背景がありまして、いや、これ困ったなと、どうしたもんかなというところに、高橋さん、こういう、岡山でやっていらっしゃる、自然栽培で、しかもそれが農協も、一緒になって、取り組みをしていると。そんなことが可能なのか、可能なのか、耳を疑うような話だったんです。けれども、そういう実績がありますよと。じゃあこれを、日本全国の、に広めていきたいという高橋さんの強い思いを、お伺いしまして、あ、それならばということで、この NPO を立ち上げるというような経緯になりました。
はい、ありがとうございます。大きなね、転換期でそこまで、まあ今、この1、2年ですよね。日本の米農家がもう追い詰められたというのは驚くべきことなんですが、高橋さん、その今、自然栽培出口の部分でありますね。
はい、
どうやって、まあ、生活、農家の方の生活を支え、そして消費者に認めてもらう、求めてもらえる、そのお米を、出していくか。この点についての仕組みはどのように作られておられるんでしょうか。
私、カルビーの松尾正彦さんという方が、ずっと私を応援してくださってて、その方は2年前に亡くなられたんですけど、高橋さん、お米を、ご飯で食べるのもいいんだけど、付加価値の高いものを作っていく。だからご飯は2割で8割は、それによって付加価値の高い商品を作っていくことが大切だと、いうふうにおっしゃっていただいて。それで今私たちは朝日米からお酒だとかお味噌だとか、いろんなものを作ってます。で、そういうふうにして付加価値を上げていくということが一番のポイントで、で、そのためには、それを買っていただく方、買っていただく方がその付加価値のそのものを認めていただくような、そういうそのつながりのシステムを作っていかないと、これ成り立たないので、で消費者の人はできるだけ、高く買ってほしい、安く買ってほしい、売ってほしい。で、生産者の人はできるだけ高く買ってほしいという、そういう二つの相入れないものを統合していかないといけないので、そこに JA さんや全農パールヤさんやユーザーやそういう方々もまとめて NPO 法人が最適価格をこう作っていくようなシステムを作っていかないといけない。で、安心して消費者の人が入ってくださるように、まあそれをこう、うまいことコーディネートする必要があると思うんですよね。それともう一つ大切なのはね、やっぱり生産者の人は、 生活がかかってますから、やはりひょっとしたら、水量がなくなるという可能性があるわけですよね。まあ、岡山県西日本はジャンボタニシというのが、普通は薬をまくんですけど、まけませんから。ジャンボタニシでちょうど雨が降って食べられると、1日でもう植えた田んぼに稲がなくなるんですよね。そういうこともあってね、やっぱりチャレンジされて、する方には、取り組み最初の1年目はね、やっぱり例えば1単とか2単は、保証しますと。一票、例えば、2万3000円で6票分、13万8000円を保証しますから、1単作ってください、2単作ってくださいと言って、まあそういうところから取り組みをスタートしないといけないんじゃないか。で、そのために NPO 法人を立ち上げて、会員組織にして、入会金、年会費をいただいて、そのお金を、プールしたお金をですね、まあ、生産者の方々にお渡しして、出てきたお米を NPO 法人が返してですね、その会員の方々に、その買っていただくような、そういうシステムを作らないといけないんじゃないかなというふうに私はもう思ってます。
そうですね。消費者の方も安心安全な、ね、食べ物をいただくためには、少し自分でお金を出してね、うん、その自然栽培やってる農家の方を育てないと。はい、今ね、かすぶさんのお話を聞いても、どうも農水省の動きを待ってても、ラッチは来そうにないし、他はもうだから消費者がね、未然に起きてね、動いていかないとダメだと、もうそこまで来たんじゃないかと思うんですね。あと今、高橋さんのお話の中で、農協とか米の問屋さんが協力するっていうのは、具体的にどうすれば協力してくれるんでしょうか？
私たちはですね、高いとか安いとかじゃなくてですね、やっぱり地球の環境を守るだとかですね、やっぱり私たちの循環境を守るとか、健康をとか、そういういろんなことを考えるとですね、高い安いの問題ではなくて、もっと近い高い価値観のもとで、やっぱり取り組んでいかなきゃいけないんじゃないかな。そういう中で、やはり JA さんも今、いろんな知識も持たれてるし、設備も持たれてるし、倉庫もあるわけですから、その新しい倉庫を作って JA さんと敵対する必要は全くないので、入っていただいて、その JA さんのシステムを、私は実際寿司湯館という寿司屋ですから、お米の流通のことについては、買う側ですからね。だから、やっぱりプロの人が入るべきだと思うんですね。だからそのプロの人が成り立つようなシステムを作ればいいと思うので、そんなに難しいことは僕はないと思うんです。だから、そのために、ほんのわずかな金額をですね、その流通の方にお渡しすれば、今の設備が全部使えるわけですから。だから、例えば、一票千円の手数料を、そういう方にお支払いするとすると60キロですから、割ると16円なんですよね。だから、キロ16円高いだけで、それが全部システムで回るわけですから、改めて作る必要は全くないので、そういうことを NPO 法人が、いろんな方々のステークホルダーが成り立つような、そういう価格体系、最適価格を作っていけばですね、皆さん OK じゃないんでしょうかね。
それは非常に心強いお話でございますね。やっぱり一つはその価値観が変わってきたから、まあ従来の農協さんたちもね、その価値観をやっぱり応えていかなきゃならない。あとやっぱりプロが入っていくっていうことで、流通がしっかりと動き出す。これはやっぱり本当は確かそうだと思いますね。あともう一つ伺いたいのは、その栽培農家にとってですね、今、かすびさんの話を伺いましても、なんかその一つの体系的な農学書みたいなのがまだどうなさそうだと。こういう中での、まあ、栽培の向上とか拡大は具体的に今、どんな風にしておられて、で、その先ほど研究熱心であるっていうお話がね、大事だと伺いましたが、まあ、そのなんか、ノウハウの集積と、なんて言いますかね、こう確立っていうのはどんな風な今後は展開になっていくんでしょうか。
今ね、岡山県で、13年間の取り組みを、こういう冊子を作って、自然栽培の手引き、より一票多くというところを、作って、今年は生産者の方に、皆、100人ぐらいの方にお配りしました。で、これをもとにですね、いろんな経験や体験を加味していただいて、一つのその自然栽培のこういうやり方がありますよというのを、来年さらに バージョンアップしたものをですね、まあお作りして、それがまあ、広く皆さん方にもですね、その自然栽培の手引きになるようなところまで消化できればいいなというふうに思ってます。で、これはもう実際に、いろんなところで作ってるんですけれども、一つはね、やっぱり土地によって、気候とか、土壌とかいろいろ違うわけで、やっぱり一つの大きな、こう、くくりの中で、各自が自分の、田んぼで合わせた栽培方法を確立していくような、そういうイメージじゃないんでしょうかね。
なるほどね。 菊池さんも今年から自然栽培を始めておられて、もう作業始まってると思うんですが、その今までのそのやり方となんか違うなと思われる点って多いですか？
そうですね。違う部分と同じ部分のがありまして、例えば、今、種もみを消毒しまして、水につけてですね、少し緩かして、水分を浸透させて、あさってにはもう種まきをするという状態になっておるんですけれども、そこまでの過程で違いが、もういくつもあるんですね。観光栽培、化学肥料や農薬を使う栽培ですと、手指消毒は薬を使って消毒するということになるんですけれども、今まではそれがそのまま農協から種もみを買ってきたらそのまま水につけて種まきをしてと、非常に簡単に農家としては種まきができるんですけれども、そこの部分を田んぼの泥で、種もみを消毒していたり、または温湯消毒をしてみたりと、様々細かい部分では違いはあるんですけれども、苗を作って、田んぼに移植して、除草をして、秋になったら収穫する。ここは大きなところでは全く変わりはないんですね。今、農家さんが持っている機械や設備でほぼほぼは賄えるので、一つ必要になってくるのは除草機ですけれども、除草機と除草をする時間ですね。今は除草剤を田んぼに投入するだけで済むところが、それに対してはちょっと時間は少しはかかりますけれども、まあ出来上がるものが非常に素晴らしいものができるのであれば、それは一手間はまたかけましょう。ということで、違いが細かい部分ではあるんですけれども、大きなところでは変わりはないわけで、ただ苗5割という話、がありまして。で、昨日、蓮口さんにお伺いしたら、いや、苗10割と言って、おっしゃってる方も いるんですよ、という話を聞きまして、今ちょうどその苗作りをしている最中ですので、今までやったことのない方法で、苗を作っているという、その緊張感は非常にあります。朝も目覚まし時計が鳴る、前に起きて、種もみの様子を見に行って、もう常にその苗がちゃんとできるかどうかによって今年1年もこの時期だけでほぼ決まってしまうという、その緊張感は今持ってやってます。それは例年とはちょっと違うところですね。観光栽培でやってきたっていうその実績とは全く違う考え方で作るっていう、その心の持ち方っていうところが、大きく違うかなっていうのはあります。
なるほどね。あとなんか最近除草機がなんか人気で足りないんですって？
そうですね。私もこの自然栽培のお話をいただいて初めて除草機についてちょっと調べるようになって、あ、こんなものがあるんだ。昔から当然あるわけで、手押しの手動のものっていうのはあるんですけれども、今常用というんですかね、人がその機械に乗っかって、田んぼの中を往復するような機械っていうのもあります。ですので、まあ、規模に応じて、あとはその目的に応じてそれを使い分けていくということになってくると思います。もちろん、安いものでも10万円から、高いものでは500万円、近いものもあるんですけれども、まあ、毎年ね、今まで、除草剤を田んぼに投入してきたわけですから、そこの部分のコストというところは、それが機械に置き換わるんだよというところで、まあ、理解していただいて、また NPO の法人の方でも機械は、購入しまして、貸し出しをすると、新規収納で自然栽培される方に、一緒に使っていただくということであれば、そこの部分のコストというの当初ですね、規模が大きくなれば、それは個人で持っていただくのが一番いいんですけれども、みんなでそれを共同で使うんだよ、機会がそこの地域に一つでもあれば、より生産者が参入しやすいんではないかなと思っております。
はい、ありがとうございます。勝渕さん、 で、最後にこう、伺いたいんですけども、まあ、このようにですね、現場で頑張っておられる自然農家の栽培の方も増えていらっしゃいました。今後のなんか自然栽培の未来を作るための研究開発ってのはどのあたりが、まあ、ノウハウの構築を含めてどのあたりがポイントになりそうでしょうか。
今西金さんって方がおられますよね、猿の研究された。あの方は自然学の、提唱っていうことをされてましてね。自然をトータルでどうやってその学問的に追求していくんだということを、まあ、長く、長年取り、生まれて、その中でも猿の話も出てくるわけですけど、彼は最後にですね、最後の段階で、もう科学とは決別するっておっしゃってるんですね。
科学とは決別する、
はい。自然とは決別します。
はい。
おっしゃってるくらい、やっぱりその総合的な視点が、これがとっても大事なんじゃないか。それから直感が大事だ。
はい。
精神的な問題も大事だ。ってことをおっしゃってるんですが、私も全くそうじゃないかなというふうに思っています。で、これは、あともう時間がないので、長くお話しできないんですが、実際に自然栽培でお米を作っているとですね、私自身のこれは経験なんですけど、ある時ですね、非常に不思議なその、感覚が生まれてきたんです。それは、自分自身が、天、と、地とですね、その間にいて、その稲も可愛い。じゃあその、害虫と言われてる虫も実は可愛い。雑草も綺麗じゃないか。で、その中に、まあ、僕らもいてですね、一緒にこう、自然というのか、作ってる、なんていうんですかね、その、言いにくいかな、悟りみたいなもんですね。だからもうお米なんかたくさん取れても取れなくてもどうでもいいよと。やっぱりこの環境の中に自分がいて、そしてこういうことがやれてるんだなっていう、その、なんていうんですかね、実感っていうのです。とてもその、得難いなっていうふうに思いました。物作りとか、まあお金になるとかならないとかもちろんあるんですけれども、それ以上に自分がこの地球上でこんな風に今生きてるんで、ここにいるんだっていうことがですね、実感できる。その素晴らしさはですね、やっぱり自然栽培を実際にやってみないと、わからない。だからぜひ多くの方がそれをですね、農家の方、経験してもらえたらいいなっていうふうに思います。
素晴らしいお話でございます。高橋さん、改めてですね、今後の自然栽培、どのような全国的に展開をされていきたいと思っておられるかに、中心に、ちょっと思いを述べていただけますでしょうか。
は
い、
今、世界を見渡すと、もう争い事が絶えないんですよね。で、それはやっぱりね、今あるものを、どちらの人が手に入れるかという争いのようなイメージなんですけど、日本はやはり育てるという。特に一粒万倍といって、一粒の稲が100万粒にもなるほど大きな成果を生むわけです。で、今、日本の農家で700万トンお米が作ってますけど、100万トン、まだ耕作できる農地があるわけですよね。で、世界を目渡していくと、やっぱり小麦の文化とお米の文化になるんですよね。で、小麦を育てるというのは、やはり冬、寒い時に、育っていきますよね。で、この米は暑い時に育っていくということで、摂取するカロリーがやっぱり米の方がすごい多いわけですね。だから、日本の耕作放棄地にお米を植えて、夏の暑い時に収穫すると、100万トン分のエネルギーが、私たちは光エネルギーを通して手に入るわけで、これをやはり日本の人たちが食してですね、やっぱり世界のやっぱり食料文化にも貢献していくと。で、我々は小麦を輸入するんではなくて、米の、味噌の国ですから、やっぱり米を中心にしていくような、文化、食生活に変えるべきだろうと。そのために今が一番チャンスなので、生産者の方と消費者の方が心を一つにして、やはりお米文化を大切にする世の中にしていくということが大切なんじゃないかと思います。
はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、菊池さんですね。今、自然栽培を始めようかどうか悩んでる、方もいらっしゃると思いますが、言ってみれば、同級生、同期生になるような方たち、これから増えてくると思うんですね。はい、そういう、これから始めようという方に対して、メッセージを。
メッセージ
お願いしたいと思いますが。
やってみれば、できるんだよと、皆さんに、最近よく言われるんですね。やっぱり観光栽培から自然栽培にも、急に補助も転換するわけで、私もやったことない作業を、実際にやって、今、苗作りでやってて、非常に心配な部分がたくさんあるわけなんです。で、それを、方々の先生方とかに、いやー、非常に心配なんだっていうお話をすると、大丈夫、任せなさいって、昨日もかすぶちさんに言われたんですけれども、人間よりもはるかに、米とか稲とか自然の方が、はるかに、優れた生き物であるから、彼らに任せるのが一番いいんだよと。で、人はそれのお手伝いをするんだよと。で、まあ、その植物の栽培する植物、まあ、米であれば米の声を聞けるように、耳を澄ますというか、年数を重ねて、その自分も自然の一部であるっていうことを、体験していける、そういうのが自然栽培の良さでもあるのかなと思うので、まあ、さっきもお話ししましたけど、出口というところが、やっぱり、農業を生業とする上では、非常に大事というか、それがないとのの農業成り立ちませんので、そこの部分もしっかり、全国で、誰が、自然栽培を始めたいと思っても、すぐにできるような環境を、今後、作っていくということの取り組みを、もう加速していかなければならないのかなと思っております。ぜひやりたいという方いらっしゃいましたら、もうぜひ一緒にやってみて、その研究結果を、研究というかその栽培のね、実績を積み上げて、より良いものにしていけたらなと思いますので。
はい、ありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は自然との共生を目指す米作りと題しまして、山形大学農学部名誉教授の粕淵辰明さん、NPO 法人岡山県木村式自然栽培実行委員会理事長の高橋圭一さん、それから途中参加で NPO 法人全国自然栽培実行委員会理事長予定者の菊池明さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直江がお話を伺いました。今日は本当に多岐にわたるですね、大変その興味深いお話をたくさん伺いました。どうぞ皆様、引き続き自然栽培の拡充に向けてですね、ご活躍ください。そして気になっている皆様もぜひ参考にしていただいて、自分やってみようという方がいらっしゃいましたらね、ぜひこの皆様に問いかけをして、ご質問をして、そして仲間になっていただければというふうに思っております。今日本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でございました。外見話でございました。
では、ここからはですね、質疑応答で、今、収録にご一緒くださった皆さんからちょっと何件かいただいているので、はい、今年から自然栽培で米作りをしたいのですが、ジャンボタニシの対策をご教授お願いします。昨年から大発生しております。農機具で運ばれてくるようです。
うん。ジャンボタニシは、深水にすると、水の水中を動き回って、で、稲を食べてしまうんで、田植えをしたら、浅水にする、浅水管理をするんですね。そうすると、出た草を入って食べてもらいますから、ジャンボタニシはそれを食べて生活していくと。で、稲が一番、葉の中で硬いんですね。だから、ジャンボタニシは何も食べられるものがなくなってから稲を食べるんで、その何か食べられるものがある状態用にしとけば、それを食べてもらいます。で、動き回らないように、浅水で、もうスレスレに管理をするということだと思う。ちょうど熊本県の今本さんが、それをやってまして、熊本県はものすごいジャンボタニシが多いんですけど、今12兆か13兆、ジャンボタニシと共存してます。これはもう見事なので、熊本県の稲本薫さんかな、ホームページ見ていただくとわかる。ただ、雨が降った時に一気に水かさが増しますので、雨が降った時には水を抜くように常に管理さえしとけば共存してジャンボタニシと楽しく付き合う。で、私たちの 岡山県でもジャンボタニシのいる補助とジャンボタニシのいない補助と2つあるんですけど、トータルするって平均をすると、ジャンボタニシのいる補助の方が種類が多いんです。ジャンボタニシのいない方が種類が少ないんです。だから多分一つには僕、ジャンボタニシが、食べたもののうんちが窒素疲労なんじゃないのかな、というふうに思いますので、上手に管理していけば、ジャンボタニシは手を合わせて、ありがたいと感謝するような存在になります。
なるほど。
はい、以上です。
はい、ありがとうございます。ちなみにジャンボタニシは西日本はいますけど、東日本はあまりいないんです、
ね。そうですね。私はあんまりそれで被害を受けたっていう。
千葉県くらい。
うん、ね、そう、千葉県とか、あっちの辺のちょうど水準の辺じゃないかな。
なるほど。
うん、冬に寒いとね、ジャンボタニシ生息できないんですよ。交通します。
千葉までと言いますね。
もちろんですね。
続きまして、数年前に種子法が廃止されましたが、農産物の種については現状どうでしょうか。 F1 種以外の種は入手できているのでしょうか。
私たちは自家採取してますから、
はい、
それをずっと皆さんでこうずっと回していってますので、稲については全く問題ありません。ただ稲以外の野菜については今種子法の問題を今いろんなところでも狙ってますけど、山田正弘さんが県条例ですればその種子法を別に全くクリアできるんだ、県でそういうことができるという条例。だから今40何件のうちのもう10件以上は県条例で制定をして、種子法にとらわれない。だから法律よりも県条例で作ったの方が優先されるので、まあそれを今ずっと県条例で作っていってますので、これは山田雅彦さんたちの功績だと思うんですけど、クリアしましたね。
なるほど。素晴らしいですね。はい。はい、ありがとうございます。生産者の方々が厳しい状況に追い込まれているということは認識しているつもりでしたが、農地の固定資産税分も出ないほどの深刻さになっているという認識まではありませんでした。消費者もエコシステムの一員としてできることをすぐにやらないといけないと改めて認識いたしましたということです。
そうですね。ありがたいですね。
はい、
まあ、払えない状態、上物では払えない状態っていうのは、肥料の高騰が一番ダメージなんですけれども、上物で払えないですけれども、払ってはいますので、払ってはいます。他から持ち出しという形で払っているわけで、これはまあ、本当にいつまでも続けられるものではないですから、まあ、ただここで自然栽培というのが、逆にね、肥料農薬使わないんですよ、というところで、追い風に、自然栽培にとっては、この状況は追い風になってくるであろうと、私も思っておりますので、ね、ここを我慢して、自然栽培の方に切り替えてくれる方が増えれば、これは、我々にとっては追い風なんだな、というふうに捉えております。
それから今、お米を有機栽培で作ろうという、まあ、政府も含めて企業が盛り上がってるんですけど、まあ、実際に有機栽培の米って数百円ぐらいしか高くないんだね。あんまり高く売れない。割と、いろいろ面倒な手続きとか、そういうその、ものを経てもなおかつ、ということは、市場がないんですよ。自然栽培、有機栽培の。だから、あまり作りすぎると、結局、こう、買い手がいなくなるんじゃないか。だから値段を下げてもらわないといけないって言ったよ。だから、そのものがいいというもので、本当に売れるのは 120% までの覚悟は売れるんです。だから、ほうれん草が、一束が300円だったら、360円までは売れるんですけど、それ400円の価値の値段につけてしまうと、売れないんです。で、結局300円を切って280円で売らないといけないということで。だから一番大切なのは市場を作っていかなきゃいけないんです。だから政府が一生懸命有機栽培のやってるんですけど、市場がないんですよ。それをやっぱり、だからそれは付加価値の高い消費者の人が求める市場を作って、それに見合うものにしていかないと。だからシステムを考えていかないといけないというのが私のこうイメージですね。
そうですね。
はい。
今の市場の話とは全然別のことなんですけど、私昔、勤めていた大学でですね、学生君にある質問をしたんです。それはですね、私はおにぎりいっぱい持って、で、ここは砂漠の中だとする。あなたは背中のリュックに1億円持って、 で、もうお腹が空いて死にそうだ。で、私にその、おにぎりをですね、分けてくれ。彼が言う。その時、僕は1個1億円だ。言った時にあなたは買うか。で、ほとんどの学生君は買いますって言うんです。買います。1個1億円で買います。コンビニに行けば100万個買えるんです。だけど、1個は、ということはですね、その、実は、食べ物っていうのは、お金に変えることができないような、変えてはいけないような、そういうものではないのか。これは命なんですよね。命に変わる大事なものですから、そのことをやっぱりもっとこう、行政なり、作る人も売る人も、みんな考えてね、やっていく必要があるんじゃないかなというふうに私は思います。
おっしゃる通りですね。はい。
私、付け加えて
もどうぞ、どうぞ。
私よく今、例え話をしてるのはね、天国と地獄の話をしまして、天国も地獄も同じ料理が並んでて、で、同じ長い箸を、が置いてある。で、地獄は同じ長い箸で自分が食べようとして食べられずに上を苦しんでる。で、天国はその箸で相手に食べさせてあげてる。で、相手からも食べさせてもらって楽しく暮らしてるというのが天国という。で、そうなんだけれども、もう少し深く思ってみると、天国では相手の人が存在してくれないと自分は食べさせてもらってないわけですから、相手の人を食べさせてあげてもらってるんじゃなくて、食べてもらってるんです。食べてもらえないと力が出ないって自分を食べさせてもらえないので、食べてもらってるわけですね。食べさせてあげてるんだ。だ相手も一緒です。食べてもらう、私が食べてもらえないと食べさせてもらえないですから。だから天国ではお互いが必然なんですよ。いないと自分が生きていけないわけですから。だからお互いがウィンウィンよりもっとこう、少し進んで必然になるように、その人がいないといけない関係性を作っていくことがポイントだと思うんです。だから僕は自然栽培も生産者の人と消費者の人が、この人がいないと、私たちは生きていけないんだというようなイメージのところまで高まっていく必要が僕はあるんだと思います。はい、以上です。
ありがとうございます。続きまして、農業組合法人で有機農業をしています。主にネギを担当しています。無農薬が理想ですが、病気になるため難しいと感じています。病気にかからない元気な野菜を育てるにはどうしたらよいですか？
これはまあ、木村さんの出番だろうと思うんだけど、稲はできるわけですよね、できた。で、果物もできたと。で、野菜はね、根菜類、地下のものについては割とできるんですね。で、上の葉物というのは、やっぱりその土地土地の、やっぱりその環境と土壌によって、例えば、キャベツや白菜は巻くところと巻かないところがある。だから、関東ローソの方ではなんか巻くみたいです。白菜もキャベツ。で、岡山県の方はなかなか巻かないんで、やっぱり、分散して育てる必要があるんじゃないかな。だから、それはやっぱりね、今、ネギはネギの農家の方々、種は何かと、やっぱりこう、きちっと研究体制を作ってですね、こういうふうにやったらできるんだよという、そういうものを協力して構築していかないといけないんじゃないか。だから、これはもう一緒に合わせて市場ですよね。だから、今の原農薬でもいいよというところから、みんなが協力して、作る側と買う側とが一致していかないと、できなきゃ買わないよと、できたら買いますよって言ったら誰も作らないんですよ。生活かかってるからね。だからそういうことも含めて、そういう組織を作って、交流をしながら作っていくというところじゃないのかな、というふうに思います。
ありがとうございます。続きまして、地と微生物と植物がどのように共生しているのかの全体像がわからないまま、肥料や農薬を使うことは本当に愚かなことなんだと分かりました。私はこれまで巨大な社会インフラシステムに関わってきましたが、これも全体像がわからないままいじってしまうと大変な事故になります。植物も人間の体も同じなのだと感じました。これまでの常識を捨てて行動しないといけないと強く感じました。うん、はい。
もう同感ですね。
実は全体を見ることをどこかでブロックされてしまっているんじゃないかなと私は思います。だから、 それがもういいんじゃないか。もう自分たちで全体を見てですね、あるいはお互いで、そのいろんなことを考えながら、協力しながら、トータルのことをやっていこうということができる時代に、私はもうなってきているんじゃないかと思いますので、これからだと思います。きっとできると思います。
ありがとうございます。続きまして、自然栽培の考え方に共感しました。ゼロから自然栽培の取り組みに参画、かっこ新規収納するには何から始めたらいいでしょうか。
まず自分の、この前のプランターでもいいですし、一旦の一つの田んぼでもいいですから、とにかくやってみる。やって一年間、本当に育つのかというの、もう本当にこれ100分は1件にしかず、1件は 100本にしかずという、もう言葉通りで、とにかくやらないとですね、木村さんの口癖なんですけど、できないできないと言うけど、やらないだけだという、そのことだと思う。だから何でもいいです。もう、とにかく植えてみたらね、勝手に育つんですよ、すべて。僕はそう、やってみることだと思う。
できないっていう理由はいくらでも見つかるんです。その、肥料がない、農薬がない、土地がない、水がない、何がない。数え上げればきりなく出てくるんですけど、その中で、いや、できるんだって思うとですね、それがやっぱり、できることを探しますよね。だから、その、できるかできないかっていうことを、考えないでっていうか、むしろ最初からできるんだ。で、実際にですね、山なんか肥料やらないでも、こんなに大きな木が生えてるわけですよ。これはどうしてなんだと。誰も農薬もかけてないし、その肥料もやってないのに大きな木が生える。これは植物自身がですね、そのそこで生きていく力を持ってるわけで、そこに信頼してですね、間違いなくできるんだっていうふうに思ってやれば、きっと私はできるんじゃないかと思います。
格好空きで新規収納っていうふうに入ってるので、おそらく農家の方ではない方が自然栽培を取り組みたいというお話だと思うんですけれども、新規収納、まず農地の取得からとかいろいろあるわけで、そういったところの相談点やっぱ農協が窓口になってくるので、まず農協に相談していただいて、まあ、自然栽培するということは、まあ、言っても変わらないですけど、言わなくてもいいと思うんですよ。やりたいんだと、農業でちょっと作りたいんだという話を、既存のね、地元のそういう組織に相談していただいて、で、実際やるときになってね、いや、こういうものを使わなきゃいけない、ああいうものを使わなきゃいけないんだよって、まあ、そういう指導も入ってくるとは思うんですけれども、いや、私は実はこういうことを目指してやってるんですよと。で、まあ、うちもそうなんですけれども、これを本格的に、ね、やっていくんだっていうことは、大きくは歌わないようにしてるんです。それはなぜかというと、まあ、これは実証実験なんですよ、というふうに言って、まあ、相手が飲み込める程度の大きさにして、お願いをするというような形にして、ちょっとずつ浸透させていくというか、染めていくというか、まあ、あえていくというか、そういう、その、いきなりね、その、何か競合するもの と対峙しても、どちらかが、まあ、途中でやめてしまうことになるので、ゆっくりとじんわりと進めていくという方法の方が、結果として長く続けられるんじゃないかな、というふうに思います。
ありがとうございます。
今日は本当に皆さんありがとうございました。笠渕さん、高橋さん、菊さん、そしてギャラリーの皆さん、樋口さんも大変ありがとうございました。オンラインですと、今一つ盛り上がりが大変なんですけども、今日はとても盛り上がったいい対談を収録することができまして、で、これをまた多くの方に聞いていただいて、世の中を変える大きな力になっていく、なるんだろうと、まあ、しみじみ今日も感じた次第でございます。本当に人々のですね、こう、まあ、都会の人たちも随分、やっぱり、目覚めた方が増えてきて、自分たちから行動していかないと世の中は変わらない。そういう思いは持った方すごく多いと思うんですね。ですから自然栽培については様々な分野で、栽培だけじゃなくて加工、販売、それから支援までいろんなところで、これは、拡大していくと思います。ますますこの動きをですね、促進するべき時だと思っております。今日本当に皆様大変ありがとうございました。お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。